時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。宮ラジからはナビゲーター増子早苗です。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいているのですが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、本日は電話でのご出演となります。佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは新型コロナウイルス感染症に関する話題についてお話を伺いたいと思います。
はい。
先日2月21日日曜日で宇都宮市独自の緊急事態宣言が解除されましたね。
はい。2月7日に栃木県は国の緊急事態宣言の対象外となりましたが、県の段階的な緩和の期日と合わせて本市独自の緊急事態宣言についても2月21日まで延長しておりました。この間、市民の皆様、事業者の皆様の多大なるご協力のおかげで、新規感染者数も減少し、本市独自の緊急事態宣言についても解除することができました。皆様方ありがとうございます。また、営業時間短縮にご協力をいただきました飲食店の皆様への協力金につきまして、申請期間が近づいているものでありますので、お忘れなく申請していただきますようお願いいたします。なお、本市独自の緊急事態宣言は解除となりましたが、新型コロナウイルス感染症は決して油断することができません。市民の皆様、事業者の皆様方には引き続き基本的な感染症対策や感染リスクが高まる行動を回避していただくようお願いいたします。
ちょっとした油断が感染症拡大につながることにならないよう、ラジオをお聞きの皆様も引き続きマスクの着用や手洗い、うがいといった基本的な感染症対策を徹底していただきますよう、また密集、密接、密閉の3密の回避や大人数や長時間に及ぶ飲食を避けていただきますようお願いいたします。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金などの宇都宮市の支援制度については後ほどご案内いたします。それでは続いての話題です。ラジオをお聞きの皆様も気になっている方が多いと思うのですが、先日発表された LRT の開業時期と事業費の見直しについて詳しいお話を伺いたいと思います。
はい。本市が目指す NCC の街づくりの軸であり、多くの方々に期待していただいている LRT ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響などにより、事業用地の取得に時間を要しており、開業が令和4年3月から1年程度遅れることとなってしまいました。開業を心待ちにしていただいている市民の皆様から、大変残念だという声もいただいています。この場をお借りいたしましてお詫びを申し上げます。今後は令和5年3月の開業を目指して工事に取り組んでまいります。また LRT 事業の概算事業費について約412億円を精査してきました。軟弱な地盤層への対応や安全性、利便性の向上などのため増額となった一方で、レール等構造の使用見直しを行いまして、約27億円の減額に努めました。結果といたしましては、差し引き約191億円の増加となり、約603億円となる見込みであります。
はい。では、増額理由について、具体的にお話しいただけますでしょうか。
はい。LRT は全線を新設する全国初の大事業であります。実際に工事に入る前の調査などで対応する必要がわかるものが出てきました。まず軟弱な地盤層への対応についてですが、地質調査の結果、想定以上に厚い軟弱地盤層に対応するために基礎杭の延長を行いました。
はい。そういうことは事前にわからないものなのでしょうか。
はい。構造物の設計にあたっては、まだ市の土地となっていませんので、建設予定地の近くで実施した地質調査結果を参考にしながら設計を行っています。特に東日本大震災で被害の大きかった清原地区では、地盤が軟弱であることも想定していました。それで、 予測して準備をしてまいったわけでありますけども、実際に契約を結んで用地を取得した箇所で工事着手する前に、その真下で地質調査を行ったところ、橋梁区間のうち軟弱地盤層が当初の想定よりさらに厚い箇所があることが判明し、基礎杭を深く延長する必要が生じました。また近年頻発している豪雨など、台風15号、19号など、そのような豪雨などの自然災害も要因の一つとして考えられますが、当初の想定よりも地下水位が上昇していたため、止水対策が必要となって土留めを追加することになりました。今後発注する構造物工事でも、これまでの実績から軟弱地盤層が当初の想定より厚いことが想定されますので、今後発注する工事を含め増額となりました。
はい、軟弱地盤層への対応を強化するということですね。
はい、
ところで令和元年の台風第19号も記憶に新しいところですが、近年の雨量を考えますと、水害対策もしっかりと講じなければなりませんよね。
そうですね。LRT は重要な交通インフラになりますから、近年の豪雨災害などにも十分に対応できるものでなくてはなりません。車両基地のある車両を守る必要があります。まあ、そのため、車両基地の地盤を周囲より1メートルから2メートル程度高く整備するために、さらに土を盛ったり L 型擁壁を追加したりする必要が生じました。この他にも隣接歩道のバリアフリーなど、安全対策に万全を期すための工事や、地域連携 IC カードシステムの導入など、先進技術も取り入れて利便性を向上させる取り組み等も事業を進める中で実施してまいりました。
お話を伺っていると、みんな必要な工事ではないかと思いますね。
そうですね。まあ、このような中、LRT の概算事業費は本年度、車両の製造や様々な工事等に着手して、その実績を把握することができまして、当初の概算事業費を精査して、191億円の増加になりました。まあ、大きな数字でありますが、一つ一つの工事等は必要なものと考えています。また、これによって他の事業ができないとか、影響があるということはありません。安心をしていただきたいと思いますし、この LRT は単に LRT を敷設するだけではなくて、駅東側の路線なども上昇していまして、北関東で上昇率は1位なんですね。上昇率は 13.7%。また、駅東の LRT 計画沿線の人口も増加をしています。ゆいの森地区でありますけども、この5年で人口は 1.5 倍となりました。まあ、そこで今年は4月、小学校が誕生することになります。まあ、今後、宇都宮全体の発展に資するものでありますし、NCC や、また、スマートシティ、これは宇都宮のゴミ焼却施設で出たエネルギーをそのまま再生エネルギーとして LRT の電力に使います。全国のモデル都市にもなりますし、開業時期が1年遅れることとなりますけども、開業を心待ちにしていただいている多くの市民の皆様方にご期待に応えられるよう、今後ともその早期実現に向けて丁寧に全力で取り組んでまいりたいと思います。
はい、ありがとうございます。LRT の開業を楽しみにしている皆様にとりましては、少しお待ちいただく形となりますが、安心、安全で便利な公共交通になるよう、整備の見直しをしているということですので、改めて令和5年の開業を楽しみにしていただきたいと思います。本日の出演は、住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。